東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
ソメヤケイのソメラジ。この番組はオタクな DJ ソメヤケイによる自分しか好きじゃないだろってものやサブカルに関するものなどを思うまま語ってみんなを染めちゃおうぜというオタクのための喋り場的な番組です。さて、師走で年の瀬も迫ってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。今年ね、なんかこう別に何もしてなかったってわけじゃないんですけど、なんか何も思い出がないなみたいな記憶でね埋め尽くされてるというか、違うんですよ、なんか何にもしてないなって意識の方が先行しちゃって、本当はもうちょっとなんかいろいろやってたのに何にもしてないなって気分になっちゃったんです。そうだってねえ、私あれですよ、4月に追い込まれてるから、この12月まで8ヶ月間甥っ子の子を成長つぶさに見てて、こうあの子うごうごしてた赤ちゃんからなんか動いてる人間の赤ちゃんみたいなのにずっとこう成長見てきたはずだから、時間は確実に経ってるし、それを如実に感じているにもかかわらず今年なんもねえなって思ってるんで、ちょっとねやっぱり気の持ちようだなと思って、今年はね新しいこと挑戦するっていうのもなかなか難しかったですし、なかなか慎重な年だったかとは思うんですけれども、そういうことでね意識をこう全部塗りつぶされてしまわないように、最後の最後だけでも楽しい思い出にしていけばいいかなと思ったんですが、私ねもともとちょっとこう貢ぎ癖みたいなのがあるのは自覚してるんですよ。貢ぐっていうかなんか違うな、友達だともうすごい仲いい子だと結構ポンポン勝手に物あげちゃうというか、買ってあげちゃうみたいな、全然いいお金出すよみたいな感じではあったんですけど、甥っ子にそれが加速して加速して、いやなんかねクリスマスプレゼントはまあ、サンタさんは来ると思うんですけど、私からもね一応身内からっていうことでクリスマスプレゼントをちょっと早めにあげたんですよ、この間チークのおもちゃを。でまあお年玉にね絵本を買ってあげようっていうことで計画してるんですけれども、この間ちょっとこう某所にちょろっとだけ本当に一瞬遊びに行きまして、着ぐるみをね買ったんです。思いのほかお値段したんですけど、いやでもこれで可愛いを1個見られたら実質0円じゃんと思ってポンって買っちゃったんです。いやーなんか気をつけないと、これちょっとこうお1個にねだられるまま何でも買ってしまいそうなおばちゃんになりそうで怖いな。自戒しよう自戒しようと思いつつ、でも子供のおもちゃって意外とこう高くて5、6000円なんですよね。自分のソシャゲの課金額考えたら全然安いなと思っちゃってもう妹にねそれはやめてって言われるか、もしくはそれでもいちいち確認は取りつつ買ってあげないとなと、ちょっと気をつけようと思いました。本当に際限なく買ってあげちゃいそうで、いやあとほらこう各ご家庭でねやっぱりこう教育方針はあるわけじゃないですか。うちはこういうものは見せないようにしてるとか、こういうおもちゃは買わないようにしているとかあると思うので、そういうのも踏まえつつね、しっかりとおいっ子を見守っていきたいかなと思いました。いや本当に私これ意外とでもないんだけど、本当に加速すると貢ぎ癖やべえなと思って、プレゼントはね、まあ、相手がほら喜ぶ顔が見たいと思って、結局こうなんていうんですかね、身近な身内みたいになってくると安易にお金というかプレゼントになっちゃうわけですよ、物理的なね。そういうの良くないなと思って本当に気をつけようかなと思いました。はい、番組ではね皆様からのコメント募集してます。番組のコメント欄に直接送っていただくか、もしくはソメヤ@radio365.net someya@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見ご感想リクエスト、はたまた真剣語り場魂の叫びのお題お待ちしております。それではソメヤケイのソメラジ第20回目放送、解き放て怪物始まります。この番組はレディオ365株式会社 アイビジョンの提供によりお送りいたします。このコーナーでは染ちゃんの好きな作品やセリフ、シーンなどをピンポイントで紹介したり、リスナーからのお便り紹介したりするコーナーです。それではね、今回ご紹介するのはこちら、テレビアニメサイコパス。サイコパスとはプロダクション IG 制作による日本のオリジナルテレビアニメ作品およびこれを原作としたメディアミックス作品ということで、もともとはね、ノイタミナ枠でやってたアニメオリジナルでございます。これ総監督が元広克行監督で、もともとその踊る大捜査線シリーズとか SP シリーズをやってた、もう警察ドラマの超大手監督がやってたんです。で、監督がね、塩谷直義さんで、脚本家が宇呂淵源さんという結構豪華なチームでして、私もともとね、プロダクション IG のアニメが意外と好きだったんで、そう、最初がね、第1期が2012年10月からスタートして、ノイタミナ枠から始まったんです。もう8年も前になるのか、びっくりするな。もうあれ 8年前のアニメか。なんかだんだんね、感覚がずれてきてちょっとびっくりします。キャラクターデザインが少年ジャンプで連載していた家庭教ヒットマンリボーンの作者である天野明先生ですね、原案が。またこれがね、可愛かったんですよ。結構いろいろメディアミックスされてまして、アニメも3期までやって、映画も3本やったのかな。で、漫画だったりノベライズだったり舞台だったり、ノベライズなんかは全然語られなかった本編外のところとかもやってくれたりするので、すごいね、深い作品だなと思いました。なんかね、もともと踊る大捜査線のね、元広監督と塩谷監督とかが意気投合して、なんか元広監督がね、アニメ好きでアニメやりたかったんですって。で、なんか現代版パトレイパーやろうって言って始まったと。で、まあその、まあ、やろうかってなった時に魔法少女マドカマギカでものすごいこう爆発的に知名度が高くなった宇呂淵源さんをメインストーリーテイラー、メインストーリーライターとして迎えてガツッと決めたわけなんですけれどもね。なんか基本的なコンセプトは近未来 SF、 警察もの、群像劇。いや、なんかね、面白いですよ。あ、確かにこういう世界になるかもしれないみたいな。舞台がその人間のあらゆる心理状態や性格傾向の計測を可能として、それを通知化する機能を持つシビュラシステムが導入された西暦2112年の日本で、このシビュラシステムで通知化された値を通称サイコパスって呼んで、有害なストレスから解放された理想的な人生を送るためにその数値を指標として生きているっていう設定なんですね。で、中でも犯罪に関しての数値は犯罪係数として計測されて、例えばね、罪を犯してない人でも規定値超えたら潜在犯、これから罪を犯すかもしれない人として裁かれる、で収容所に入れられてしまうっていう社会なんですよ。で、そんな監視社会においても発生する犯罪を抑圧するために、厚生省管轄の警察組織公安局の刑事がシビラシステムと有機的に接続されている特殊拳銃ドミネーターを用いて治安維持活動を行ってたんです。で、サイコパスっていう作品はこのような時代背景の中で働く公安局刑事課一係所属メンバーたちの活動と葛藤を描くという話なんですね。まずね、この私がおすすめしたいのはまず一期なんですよ。まずその一期で宇呂淵さんの人間に対するこう、なんて言うんですかね、嫌悪感と不信感とちょっとの希望っていうのを見ていただきたいみたいな感じなんです。 新任のね監視官として公安局刑事課一係へ配属された常森茜ちゃんが主人公なんですけど、その茜ちゃんの部下になるのが監視官と同じくドミネーターを与えられながらも犯罪を理解して予測できるがゆえに高い犯罪件数を持つ執行官で、もうなんかね、茜ちゃん初日からいきなり現場に連れてかれて、ちょっともう失態とも取られかねない異例の対処をしてしまうんですけれども、逆にねその失態の相手みたいな部下から励まされつつ人間とは何かみたいなことをね肌で感じ取っていくみたいな、そこでまた人として成長していく、もうなんだろうな、機械に監視されるってある意味成長ってなくなるのかなみたいな、まあ、あなたの限界値はここですよって言われたらそこまでしか頑張んなくなるじゃないですか人間、ここまでですよって。でそれを与えられながらも茜ちゃんはいやそんなことはないみたいな、で安易にそこに行くわけではないっていう葛藤があるのがすごいんですよ。だってまあ、ざっくり言っちゃうとね、目の前で犯罪を犯してる人がいるんですけど、その人のサイコパスがね濁らないんですよ。ドミネーターってその心理、ドミネーターってその携帯拳銃あるんですけど、実弾が撃てるわけではないんです、電磁砲なんですよ。でそれで瞬時に犯罪件数を測って、犯罪件数が規定値を超えると電磁砲が撃てるんです、相手を麻痺するように。なんですけど目の前で人間を傷つけてる人間に対して撃てない場合があるんです。その犯罪を犯してる人が特殊な頭脳を持っていたりすると、なんか罪悪感がないとは違うんですけど、なんかこう犯罪係数が上がらないんですって。目の前で本当にこうなんていうんですかね、カミソリでパーって切ってても犯罪係数がゼロとかになっちゃって、その人からあかねちゃん言われるんですよ、ほら君たちのそのシステムじゃ僕を止められないだろって。なるほどなと、人間って何かな。ただなんかね、今ほら現代でもそうなりかねないというか、なんかお見合いでね、なんか AI が数値化してこの人がいいんじゃないみたいにやってくれるんですって。いやこの社会はねあるんですよ、このサイコパスの世界にも。マッチング、シビラがマッチングしてくれた人と今度会ってくるんだみたいな。でもシビラが言うことだから絶対だよって言って、みんな誰も何も疑わない世界なんですよね。うわこれすごいなと思いつつ、こんな社会嫌だなみたいな。ただね、私一個だけねいいなと思ったのが、お着替えシステムというか、なんかねみんなその端末デバイス持ってて、お洋服用のデバイスというかアプリを入れておくとホログラムで全部そのお洋服投影してくれるから、あんま着替える必要がないみたいなのがあったんですよ。これ便利だな。外でも部屋着でいいんだと思うとちょっと楽だなと思っちゃって。物草にはそういうシステムは羨ましいなと思っちゃいました。ただね、本当にこれはなんかこう日本の将来を危惧しているっていうか、あこれ本当に来そうで怖いな、気をつけなきゃな、人間ってこういうところに頼りがちだよねっていう危機感を煽るようなアニメで、ちょっとねちょっと長いんですよ。1期がまず2クール分ぐらいあるのかな。でそっからも2期3期ってあったりするので、ちょうどこう冬休みとか、まあ、おこもり期間に見るのにちょうどいいかなと思いますので、皆さんぜひぜひ見てみてください。アニメサイコパス、熱いバトルと人間の将来への危惧と、あなるほどな、私あ誰かに決められたから楽って思っちゃいけないなっていうことがしっかりはっきりわかる作品なので、ぜひよろしくお願いします。以上、真剣語り場魂の叫びのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
2041年、急速な少子高齢化が進み、日本の総人口はすでに1億人にも満たない老人大国だった。そんな中、アラフィフプログラマー星野達郎は日々いろんな何かに自分をごまかしながら生きていた。あるクリスマスの夜、彼は人工知能を使って自分の相棒を作ろうと決意する。そして彼は世界中から様々な人工知能プログラムを取り寄せ、 そして組み合わせていった。まるでフランケンシュタインのように。
なんて綺麗なんだ。まさかイブなのか。
私の名前はイブ。あなたは？
僕の名前は達郎。星野達郎だよ。
達郎の手によって生み出された寄せ集めの人工知能イブ。彼はその人工知能をまるで自分の子供のように育てた。そしてある日、その人工知能は自発的にメロディーさえも口ずさみ始めた。
イブ、今歌っていたのは一体？
これは歌というの？
まさか自発的にメロディーを口ずさみ始めるとは。
星野さん、やばいことになってますよ。ルミノアの曲がスポーティーミュージックのワールドチャートに入りましたよ。
え？
逃げろ！
ところでさ、イブは何度か僕のことを好きだと言ってくれたけど、どうしてそんな風に思ったの？
え、いや、だって、ねえ。
どれほど人が進化しても、多分愛という存在のありかに僕らはたどり着くことはないのだろう。でも今はそれでいいと思える。君がそばにさえいれば。
少子高齢化末期の日本を舞台に、孤独な男が生み出した人工知能イブ。そして世界で初めてシンギュラリティを超えた彼女が選んだ未来とは。連続ラジオドラマ小説フランケンアイズ、2020年12月公開。この日、小さなモンスターが覚醒する。
K のソメラジ、まだまだ続くよ。話題のトレンドリツイート。このコーナーでは今ツイッターでトレンドに上っているワードなどを調べて紹介するコーナーです。それでは今回ご紹介するのはハートのネックレス。いや、これね、もう多分10年ぐらいインターネットがこう一般の人に普及してからずっと言われてることだと思うんですけど、プレゼントでね、付き合いが長くない男女間でアクセサリーを送るのはやめましょう。少なくともサプライズで送るのはやめましょう。どうしても送りたいんだったらお相手と一緒にショップに行きましょう。いや、別にね、ハートのネックレスに罪があるわけではないんですよ。あるわけではないんですが、まだね、20代前半大学生とか新社会人とかそのぐらいの人たちだったらね、キラキラしたものでも可愛いなとかって思うんですけど、20代後半とかね、30代にもなってくると、まあ、あるわけですよ。もう鉄板のメンツとか、これはこの時に使うものってもう TPO に合わせたアクセサリーがそれなりの年齢になればあるわけです。そこにね、こう大して思い入れもないアクセサリーを突っ込まれると、いやー、ちょっとこう申し訳ないけどもらっても使わんぞみたいなことにもなりますかねませんし、ことにもなりかねませんし、なんて言うのかな、とりあえずね、相手がこう普段から身につけるものでかつ表に出てくるものはやっぱり一番こう趣味が出てくるものなんで、ある程度の年齢いったら相談なしに買うのはやめましょう。どうしてもこれはこの人に似合うと思ったら言ってもいいと思うんですけど、でもそれはもうなんか特別な意味合いを持たせない時にしましょう。もしくは誕生日にするかね、クリスマスのプレゼントかではよしましょう。なんでかっつったらね、元のツイートがね、こう30代独身の女性、30歳独身の女性が、いや、 いただき物にケチをつけるのはどうかと思うんですが、これはって言って、かなり4度 C のねプレゼントボックスをツイッターに上げたんですよ。まあそっから賛否両論ございまして、かなり4度 C って、比較的ちょっとこうリーズナブルで、どちらかといえば大学生とか、ちょっと背伸びした高校生とか、そのくらいの子たちが身につけたりプレゼントしたりするくらいのブランドかなと。別にこう大人の女性にもね人気がないわけじゃないんですけど、まあ大人の女性であれば自分で買うかなみたいな価格帯なわけですよ、ブランド的にも。それをこう恋人でもない婚活相手でもない飲み仲間の男性からクリスマス直前ということでプレゼントされた。おう。いやもうね、それに対してね、リプがなんか結局お前がその程度の価値だってことだろうとか、人からもらったものにケチつけて SNS で晒すなんて最低みたいなのが来てまして、いやそれがお前の価値だろっていうあれはちょっとこう男性側のリサーチが足りないと思うし、なんか人からもらったものにケチつけるなんて最低って、別に相手の個人情報を晒してるわけでもないし、別にこれ送ってくる男とかセンスねえとかって言ってるわけでもないし、何よりね相手の行為は全部受け止めなきゃいけないっていう、そのストーカーみたいな考え方が私嫌なんですよ。だってその言い方したらさ、なんか隠し撮りの写真でもさ、気持ちの悪いなんか感情こもった手紙でもさ、わあ相手が私のこと思ってくれてくれたんだ嬉しいって思わなきゃいけないってことでしょ。それは違うじゃん。なんかさ、いや相手の行為であれ悪意であれ、受け取る側に受け取るかどうかの選択肢はあると思うんですね、私ね。だからさ、もうそこはもうはっきりいらんもんはいらんって言っていいと思うんです。その人もちょっとよくね飲みに行く人だからっていうことで、ちょっとその場ではねはっきり、いやこれは高校生とか大学生向けのブランドだよとは言わなかったらしいんです。さすがに私がハートのネックレスつけると思うかとは言ったらしいんですけど、もうさ、それでねまた別の人がそういう風に言うんだったら別にその場で受け取らなきゃいいじゃんって言ってたらしくて、それはそれでまた違うじゃんみたいな。だからもうその人がね、もう大元のツイートの人がこう別のツイートで上げてたのが、だいたいね30代の男性でちょっとよくわからん、こうなんだどここれギオネとかコグとかの1万 2,3 千円の時計とか、コーチの1万3000円くらいの時計とか、そういうのをもらった時にこう同じような反応だよみたいなことを言ってて、もうねお互いにやっぱりこう何かに置き換えなきゃ理解ができないみたいな感じのプレゼントを送るのはやめよみたいな、もう本当に男子高校生に靴買ってあげるって言って瞬足買ってあげるようなもんだよって言ってる人がいて、わかるって。しかもね、なんかそのかなる4度 C のやつね、ハートのネックレスの上になんかオルゴールのジュエリーボックスに入ってたんですって。オルゴールか、いやなんかね、いらない、いらないとかっていうか、なんて言うんですかね、どないせっちゅんじゃこれみたいな、これどうしろってのよみたいな、そんな気持ちの方が先に来るわけですよ。普段から使えるわけでもない、置いといても場所取る、しまうにしたって微妙に場所取る、捨てるわけにもいかない、多分メルカリとかで売ろうとすると同じもん5万と出てる、どないせっちゅんじゃこれみたいな。からね、私は基本的に人にあげるんだとしたら男性でも女性でも消え物、食べるものか、もしくはこう体に使う、ボディクリームだったり入浴剤だったり、あとはもう普通にギフト券そのままあげちゃいます。最近はね、誕生日とか、欲しいものリストが結構簡単に公開できるようになってるんで、何欲しい？欲しいものリスト公開してって言ってあげちゃうようにはしてるんですけど、やっぱねサプライズはやめよう。サプライズでもらって嬉しいってなる時もあると思うんですけど、大体はねこうサプライズでもらったことが嬉しいのであって、 もらったもの自体はね、後から冷静になってどうしようこれって思うことが多いと思うので、それはねやめましょう。まあ、その後々ね、こうハートのネックレスってツイートに上ってしまったのは、ハートのネックレス女は大体いらないみたいなツイートがこう出てきてしまって、まあ、みんながみんないらないかって言ったらそうではないんですけど、ハートのモチーフが好きなネックレスはそれはそれとして女性にもそれぞれこだわりがあるし、多分皆さんご自分で買ってると思うので、まあどうしてもあげたい場合はやっぱり一粒ダイヤのネックレスくらいが無難かなと思います。それでもね、その人によってはチェーンの色だったり段の色だったりがゴールド、シルバー、ピンクゴールドとか肌なじみの良いものとかもそれぞれあったりするので、そう、男性のね時計とかネクタイとかに匹敵するものがありますから、こだわりがね、ちょっと無難にしたいのであれば避けた方がベストかなと思いました。送るなって言ってるんじゃないですよ。送りたい場合は相談しましょうね。以上、話題のトレンドリツイートのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオであなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
ソメラジ、エンディングのお時間でございます。本日ね、真剣語り場魂の叫びでアニメサイコパス、そして話題のトレンドリツイートでハートのネックレスということでお送りしました。ちょっとね、こう私の中の怪物も若干暴れだしたんですけれども、聞いてね、なんか解き放ったことがある方いらっしゃいましたら共感してくれたら嬉しいな。ではね、この番組、皆様からの応援メッセージですとか、真剣語り場魂の叫びのリクエスト等々募集しております。番組冒頭でもご紹介しましたが、コメント欄かもしくはメッセージの方直接送ってくださっても構いません。それでは染谷圭英の染めラジ第20回目放送、解き放て怪物、これにて終了です。ここまでのお相手はお年玉選びが楽しい染谷圭英でした。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.